SM のアーティストの代表曲は大体そのミンさんが関わってて、
あ、そうなの、
うん、まあ、少女時代だとまあ G、
はいはいはい、
そうそうそう、まあ、シャイニーだと、うん、ビューっていう曲とか、
はいはいはい、
そうで、エクソだと、まあ、ウルロンって曲とか、うんうんうん、あとまあモンスターとかね、
うんうんうん、
で NCT の、チェリーボム、
あ、はいはいはい、
そうそうそう、で、あの、一時的に FX レッドベルベット抜いたけど、うん、FX レッドベルベットの作品は多分ほぼ全てがミンさんですよね。
めちゃくちゃすごいね。
お聞きいただきありがとうございます。ヒップホップ初心者からヒップホップ好きまで楽しめる音楽トーク番組、サンジのヒップホップ、パーソナリティのヒロです。
ハルです。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、前回はこの夏の K-POP 大物リリースについて語ったわけなんですけれども、ね、はい、まあ、いろいろ大物のねリリース並んだ中で、うんうん、ひときわホットだったのが、うん、ニュージーンズ。
ニュージーンズ、
はい、うんうん、このニュージーンズについての話をしていきたいんですけれども、
はい、
この新しいガールズグループを手掛けているプロデューサーがおりまして、
うん、なるほど、
はい、それがミン・ヒジンさんって方なんですけど、
ミン・ヒジンさん、はい、
まあ、このミン・ヒジンさんって方が、
はい、
まあ、結構ね、まあ、K-POP 界の大物っていうか、かなりその彼女が関わった作品には独特の作風がありまして、
なるほど、
でそう、ニュージーンズっていうのはそれがね、ものすごく色濃く出ているっていう、
そうなんだ、
はい、ね、そういうふうに話題なんですね。だからまあ、ニュージーンズについて語る前に、うん、そのミン・ヒジンさんについてちょっとまず一回知ろうというね、
なるほど、
はい、ちょっとそういう目論見で今日は話していきたいなと思うんですけれども、
結構プロデューサーのその色がやっぱ強く出てるからっていうところこそってことなんだね、ニュージーンズに対して。
あ、そうですね、そうそうそうそうそうそうそうそう。で、まあ、このミン・ヒジンさんって方はね、
うん、
あの SM エンターテインメントにもともといたんですよ、はいはいはい、
うん、
はい、その人が最近ハイブに移ったんですね、
うんうん、
はい、それで立ち上げたニュージーンズだと。
そう、結構まさにライバルみたいなところに移籍するのもあるんですね、プロデューサーが。
確かにそう、いや今まで聞いたことないですねそれ ね、
なるほどね、
なんか、まあ、JYP にいた人がビッグヒト作ったみたいな、
うん、うん、
近いのかな、わかんないけれども、うんうん、はいはいはいはい、はい、まあそうですね、まあ、なんでこのミン・ヒジンさん、まあ、面白い人なんで、
うん、
ちょっといろいろ知ってくださいというか、
お願いします、
はい、じゃあまずあのプロフィールから話していきますけれども、
はい
はい、プロフィールは、まず1979年生まれですね、
うんうん、
今がだいたい43歳ぐらいですかね、
うん、
そう、はい、で、まあ、国籍は韓国、
うん、
はい、学歴ソウル女子大学、
うんうん、
はい、視覚デザイン学出身だということですね。職業はビジュアルアートディレクター、
うん、
グラフィックデザイナー、
あー、そうなんだ、
はい、となってますね。
あ、そこ知らなかった。なんかだから動画とか画像とかそういうビジュアル系のデザインのが、
もうデザインの、そう、あの眼蓄ある人なんでしょうね、
うん、
っていう、
そうそうそう、ね、うん、
そう、だからやっぱりそのミン・ヒジンさんらしさみたいなのがやっぱり色濃く出てて、
うん、
そう、K-POP の中でも、あ、それっぽいなって感じるのはやっぱりそのアートビジュアルだよね。
なるほど、
うん、そう、やっぱカムバックごとにその、まあ、アーシャとかも結構変わったりするじゃないですか、
うんうんうん、
そう、そのカムバックごとのアーシャとか、あと、まあ、ミュージックビデオもね、
うんうん、
その曲の作風に合わせてそのディレクションがされたりするんだけど、
うんうん、
そう、そういうディレクションの方向性とかにミン・ヒジンらしさが
にじみ出ちゃう。あ、そう、すごいね、
それがすごい。そうで、まあ、そのやっぱりそこでそのミン・ヒジンさんがその、まあ、性癖って言ったらなんかフェティシズムみたいなものをこう、
ね、
そうガンガン出してたのがやっぱり SM 時代だと FX っていうアーティストとか、
うんうん、
レッドベルベットっていうアーティスト
なんで、なるほど、うん、
で、まあ、この2組っていうのはすごくこう熱狂的なファンを生んでるんだけど、
うん、
それはやっぱりミン・ヒジンさんがやっぱ的確なディレクションしてたからっていうことなんですよね。
じゃあ結局そのファンの人もミン・ヒジンさんの、なんだろう、手腕は認めてるというか、もう実績も大きくある方ってこと。
そう、そのはず、そのはず、うん、そう。正直、ミン・ヒジンさんっていう名前を知ったのは、本当去年ぐらいなんですよ。
うんうんうん、
そう、でも、ミン・ヒジンさんと知らず、こう、見てた作品でミン・ヒジンさん関わってるのめっちゃ。
あ、本当。じゃあもう売れっ子も売れっ子だったってことか。
そうですね、そう。うん、てかもうね、ま、SM の、
うん、
SM の、まあ、代表的な人物でもあるし、うん、そうとなんか最終的には登記理事に、うん、いた人ですから、もっと言えばもう K-POP の一時代を作った人なんですよ、うんうんうん、そうというのもね、この人のミンヒジンさんのミンヒジンワークスみたいな感じで、うん、見たら本当びっくりすると思いますよ本当に、SM のアーティストの代表曲は大体そのミンさんが関わってて、
あ、そうなの、
うん、まあ、少女時代だとまあ G、ジニ
ー、はいはいはいはい、
G とジニーとか、
はいはいはい、
そうそうそう、まあ、シャイニーだと、うん、ビューっていう曲とか、
はいはいはい、
そうで、エクソだと、まあ、ウルロンっていう曲とか、あと、まあ、モンスターとかね、で、NCT の、チェリーボム、
あ、はいはいはい、
そうそうそう、そうで、一応的に FX レッドベルベット抜いたけど、うん、FX レッドベルベットの作品は多分ほぼ全てがミンさんですよね。
めちゃくちゃすごいね。そうそうそう、てか、まだ
強い。
40ちょいでしょ？
あ、そうだね、そう
そう。そう考えるとすごいよね。
すごいね。だから2002年に、SM に入社してるんですよ。
うん、
そう。で、そっから、2019年まで、うん、ずっと SM にいたんだよ。
なるほど。
23歳から40歳までずっと SM で働いてたっていう。
そ
う
だよね、ああ。
そう。
でも20代からも関わってる作品が世に出てる状態になってる感じだよね。
そうそうそう。そう。だからちょうどうちら30ぐらいですけど、うんうん、そんぐらいの時からもうバシバシその K-POP
の、ね、
少女時代の G とか G とかやってたわけで、
すごい
っ
すよね、
そっからはもうずっと前線にいる人みたいな感じ。
なるほどね。
そう。
超敏腕プロデューサーじゃないですか。
そうだよ。そうそうそうそう。超敏腕プロデューサーだよ。
うん。
うん。そう。で、この人自体はもうアイドルにハマった経験ないらしいですよ。
あ、ないんだ。そこも面白いね。
う
ん、
ないって。そうそうそうそうそう。子供の頃から絵に興味を持っていた、う
ん。はいはいはい。
だから学生時代は視覚デザインを専攻して、デザインの分野で、うん、こうずっとこう熱心に勉強してたんですって。うん、そうそう。で、広告の仕事にちょっと興味があった。
まあそうなるだろうね。しかもデザインだとね。
うん、そうそうそうそう。で、卒業するタイミングで、
うん、
SM の公開作業の広告があったらしくて、
うん、
だからそれを見て、SM に応募したらしいんです。
SM エンターテイメントの広告部門ってことなのかなってこと？
そうだね。ちょっと待ってね。そうだと思いますよ、うんうん、SM に一番最初入社した時は新人グラフィックデザイナーとして入社してます。
なるほどね。
そう、なんかね、ボアのティザー映像
で、
はい、興味を持ったらしいです
よ。ボア姉さんのね、
ボアから始まって、
いや、そうね、
はい、そうで、まあ、大衆音楽には興味なかったものの、ジャケットデザインとかに魅力を感じて、
うん、
でそこでこの自分の好きなもの、
うんうん、
そう、とか、まあ、新しい価値みたいなものを大衆に見せたいって思ったらしいんです、
うん、そういう風に入る人もいるんだね。音楽じゃなくて、まあ、なんだろうな、デザインからっていう
と、かなり芸術家派だというかね、うん、そう。だから SM 入社してもう5年ぐらい経ったら、うん、アーティストのコンセプトの企画とビジュアルのディレクションを担当するようになったんです、
ね、
クリエイティブディレクターとして活躍するようになったんです、
うんうんうん、
はい。まあ、なので、まあ、ミンヒジンさんがどういう作風かっていうのはね、
うん、
本当に、まあ、YouTube でミンヒジンワークスと検索したら勝手にまとめてる人がいるんで、それ見たらいいと思うんですけど、まあ、僕があえて進めるなら、まあ、色濃く出てるなって思う曲3曲、まあ、自分のおすすめでもあるんですけどね。
はいはいはい。
そうそうそう。まあ、まず1曲は FX、フォーウォールズ。FX のフォーウォールズね。ミンヒジンさんの、なんか、だから、まあ、ニュージーンズの、
うん、
ミュージックビデオ見たら、まあ、感じると思うんですけど、なんか作風が映画っぽくないですかっていう。
多いですね。しかもちょっとこう、おしゃれな映画というか。
おしゃー映画ですね。
そうそうそう。
そうそうそう。うん、大衆映画っていうか、なんかアート映画みたいな感じで。
そうだね。うん、
そうそうそう。そう、なんか、やっぱその作風はあって、そうそう。うん、で、それがやっぱね、綺麗な K-POP のガールズグループにはやっぱ合いますよって。
なるほどね。
やっぱ FX グみたいな、うんうん、そう、すごく品がある人たちなんですね。うんうん、
なるほど。
そうそうそうそう。うん、で、なんか結構その民衆の中に、うん、僕は少女信仰みたいなものを感じる時もあっていて、
はいはいはい、
そう、フォーボールズとかはちょっとそれ、うん、その雰囲気を感じるというか、
あ、そうなん
だ、すごく幻想的な雰囲気で、
うんうん、
そうそうそうそうそう。で、しかも俺はこの FX の4 Balls っていうのは自分が K-POP にハマったきっかけの曲でもある。
めっちゃ大事な曲じゃないですか。
そうそうそう。びっくりしたよ。だから俺はその、 ね、民氏のことはね、うん、知ったのは去年とかなんですけど、うん、そう、そもそも K-POP に引き込んだきっかけは民氏だった
っていう、ね、そういうことだよね。
そう、うん、FX 大好きだった本当に、本当に。そう、2曲目、
はい、
シャイニーのビュー、うんうん、でシャイニーのビューなんでおすすめかっていうと、
うんうんうん、
そう、まあ普通にシャイニーの代表的な曲でもありますし、うん、そう、まあいい MV なんですよ、
うんうん、
でただ俺ね、この MV ずっと気持ち悪いなちょっと思ってたんで、
あ、そうなんだ、
そう、前々から思ってた、これは、
あ、そうなんだ、
そう、あ、かっこいいと思うと同時に、うん、そう、なんか気色悪さあるじゃないだ、これも今にして思えば、うん、まあ、ミンヒジン作品とだったならば納得だった、
なるほどね、
そうそうそう、あ、だからかみたいな感じやったんですよ
なるほど、
そうで、うん、まあ何がキモいかっていうと、うん、まあ、キモいっていう言い方はね、何がちょっと気持ち悪いなって思ったらっていうと、うん、なんかサビの振り付けが、うん、なんかまあなんて言うのかな、こう腰に手当ててちょっと前かがみになって、
あ、そうだったね、
こうやってこう、はいはいはい、そう、
うんうん、
ならならダンダンダンダンダンみたいな、そう、
はいはい、ビュービュービュ
ーっていう、あの振り付けがなんかすんごくその、まあ、シャイニーのメンバー の, その二の腕、うん、ちょっとこう筋肉質な二の腕がすごく強調されてんだよ、そう、そう、タンクトップしててさ、それがまあ同性だからかわかんないですけど、ちょっと
やりすぎじゃないというか、
そうそうそう、
過剰じゃないって、
そう、そうで、俺はもうこう、それはもうフェチの領域だと思って、
そうだね、
うん、そう、だからそのだから異性だったらこれありなのかどうかっていう話じゃないですか、
うん、うん、
でも俺異性でもきついなって思ったのが、うん、そのニュージーンズのハート、うん、ハートって曲のミュージックビデオ分かりますか、
ね、分かります、見ました見ました、うん、
メンバーの顔のドアップ、
ありますね、ありますね、
あれちょっと、俺あれはもう最後まで見れなかった、途中で見るのやめたもん、
あ、本当、
そうそうそうそう、
まあ確かにね、
あれもフェチでしょ、
まあね、
ちょっとすごいなと思って、
まあ、ねっとりしてるって言い方、
そうなよ、うん、そう
変わるね、
あんなになんかそのね、目に入れても痛くないぐらいのレベルのルックスでも、うん、そう、なんか見てられない、それはもうなんかルックス、うん、じゃなくてなんかその向こうにあるものをなんかこう発信してきてるような感じでっていう、ね、まあでもそれやっぱりね、ミンシーもう本当天才的な手腕だとは思うんです
よ、なるほどね、あ、そっかそっか、
で最後3曲目、ね、
はい、うん、
でまあだから今ちょっと2曲紹介したけど、うん、この紹介した2曲特にそのミンヒジンのフェティシズムを感じるものを紹介した
んですよ、うん、そう
だね、うん、ここで終わるとちょっとミンヒジン氏が、ね、ただの変態ディレクターでなってしまうんでそう、まあでもちろんそれはね、そのミン氏の作家性の一部分でしかない、
まあそうだよね、
そう、うん、彼女の本文っていうのはまあ別のところにある、うんうんうん、そう、ビジュアルの独創性、
うん、
そしてワンダーが満ちている、
うんうんうん、
そう、それをやっぱ余すことなくこう表現されてたのはやっぱレッドベルベットのミュージックビデオなんだよ、
なるほど、
的には
芸術性が溢れ
てた、そうそう、だからやっぱりそこで、まあ、レッドベルベットの中でも、うん、まあ、本当に到達点だなって思ったのは、うんうんうん、まあ、正直これはもうデビューの曲なんですけど、うんうん、そう、あのファーストアルバムのリード曲か、うん、ダムダムって曲ね、
うんうんうん、
そう、ダンダンダンダンダンダンってやつですけど、うんうん、そう、これはもう僕最初見たら本当衝撃だったです
、なるほどね、あ、
これはもう本当に K-POP ハマりたての初期の初期だったんですよ、うん、これ見たのは、うん、そう、うん、そう、この時はまあ、ちょっと後追いだったんですけどこの曲は、うん、そう、TWICE、ブラックピンクっていう順番でチェックしたのね、
なるほど、
順番 TWICE っていう、そう、 K-POP で、日本人の女の子が活躍している、うん、あ、なんか可愛い、めっちゃすごいな、そう、うんうん、で同時期にブラックピンクっていう人たちもすごく人気だっていう、うん、そう、すごいなっていう、そうで TWICE、 ブランクピックって続く、絶対にやっぱ3つ目はレッドベルベットだっていう、そう、
ね、
それは K-POP にはまりだすと、うん、そこは勉強するわけなんです、うん、で一番最初見たのがこのダムダムですよ、
うんうんうん、それがまさかミンヒジンさんがディレクションしてたん、
そう、これ見たことある、うん、ダムダムの MV、
あの MV 今見てる、まさに、
あ、本当に、
うん、
なんか面白いでしょ、なんか
面白い、
ね、
なんかさ、ちょっとダーティーというか、うん、なんか怖い、
そう、ちょっと怖さある、怖さある、うん、だからそのチャーリーとチョコレートコーじゃないけど、
そうだね、
うん、そう、だからそっちの本当なんかね、キッチュな感じというかね、うん、そうそうそう、でもその世界観は俺はまあもちろん民主と知らずにね、うん、そう、これこそレッドベルベットの作風だなと思ったけど、うん、まあ、レッドベルベットっていうのははっきり言って FX の方がもっと尖ってたんですよ、
なるほどね、
そう、うん、そう、 だから少女時代と FX の間取ったのがレッドベルベットだって言われてたんだけど、
いい意味結構いい塩梅なんじゃない。
あ、いやそうなんですよ、うん、それでレッドベルベットっていうのはちょっとこう特殊な作風ながらも大衆人気も得てたわけ、うん、
なるほどね。
そう、うん、そうでやっぱりそうなんだよ。で大衆人気は、うん、そのなんだろう、そのメンバーたちの資質だと思うの、スター性だと思う、
はいはいはい、メンバーそのもののってことね。
そうそうそう、うん、でも彼女たちを特別たらしめたのはやっぱりミンヒジのディレクションだったと思うわけ。すごいな、
やっぱそう考えるとね。
そうそう、うん、そういう意味でやっぱレッドベルベットの作品っていうのは俺はめっちゃおすすめだし、まあちょっと変わってるっていう意味でダムダムを勧めたけど、うんうん、まあ俺的にはもう一つ勧めるとしたらピーカブーですね、うん、
ピーカブー、
うん、ピーカブー、そう、うん、これはもう本当に多分その時ストレンジャーシングス流行ってて、うんうん、だからその80年代のアメリカのなんか空気感みたいなものをでしかもちょっとホラーテイストにね、うんうんうん、なんかやってて、でそれレッドベルベットめちゃめちゃ合ってるし、うん、それは本当に民視っぽいなっていう、映画っぽいなって感じする。
なるほどね。だからそう考えるとさ、尖った表現はしながらもこう大衆の人気をちゃんと得れるっていうのがバランス感覚すごいある感じするけどね、ミンヒジーさんに関して言うと。
お、そうですよ、うん、俺その感覚ないとは一言も言ってない。
ああ、そうそう、そう、だからそれがすごいなって思って
た。そうそうそうそうそうそう、いやもうそれで SM を、うん、SM に数々の代表的作品を生み出して、うん、K-POP に一時代築いた人なんだから、うん、そう、K-POP の、うん、もうね、そのでかい要素の一つだと思うんですよ、う
ん、
俺は、う
ん、なんかね、なんか素人目だとそこら辺の両立ってすごい難しそうじゃない、なんか芸術性とか尖ってるとこと大衆性、
確かに、ね、そうだね、そうだよ。いやだからやっぱり特殊だと思うこの人が、本当に、ね、本当にただの天才、本当にすごいと思います。でまあそんな人がやっぱ天才すぎたのか、うんうん、ペド疑惑が出てるわけなんですけども、
いやこれね見かけますよね、うん、ツイッターとかでね、
はい、うん、そう、まあ何が問題されてるかというと、はいはい、
うん、
まあ、そのかつて、うん、このミンヒジンさんがインスタで自室上げてたんで、うんうん、自室の写真をアップしてたと、
はいはいはい、
そう、でそこにはその中年男性と少女との、うん、性的接触をメインとした映画の絵画とかね、
はいはいはい、
なんかそういう未成年が触れるにはアウトなアートが結構飾ってあったわけです、
うんうんうん、
そうそう、でそこにそのニュージーンズのメンバーを、うん、呼んだりしてるよっていう。
なるほどね。
それは実質に呼んでるっていう、多分そういう言い方しただけだと思うんだけど、うんうん、そう。で、一部のファンの間で、うん、あの部屋にってなったわけ。
ああ、なるほど。
そう。で、だからその、まあ、そもそも、うん、ペド傾向のある、
うん、
ごめんなさい、これ言い方合ってるか分かんないですけど、うん、ペド傾向の、人が好みそうな、ものを飾ってるから、うん、そもそもそういうとこあったんだけれども、うん、そう、それをあのニュージーンズがデビューしたタイミングで、うん、そう、あの子たちが結構幼い見た目をしてるから、うんうん、そう、すごい性的搾取、
うん、
になってるんじゃないかとか、うん、そう、自分で作ったグループだからって言ってそれを私物化してるんじゃないかみたいな風に、うん、こう
言われてる
わけなんですよ。やり玉に挙げられていて、
なるほど、
でミンヒジンさんは、まあ、ここに真っ向から反論を誤解していくらしいんですけど、
うんうん、
これは反論できなかったらもうニュージーンズは終わりますから
しっかりとペドギアクっていうのはごめんなさい、まあ、言ってしまえば、まあ、ロリコンっていうのが正しいのかな、
小児性なんか、なんか思考どうだろうみたいな。
なるほど、そうそうそう、うん、でもそのそっか、元となったのはそのインスタの写真っていうのがやっぱ火種、ね、なのかな、一番の火種になってるのは。それともそういう演出とかもやっぱセットで言われてるかっていうと、
セットで言われてると思うな。
なるほど、ね、
そうそうそう、うん、なんかだから結局そういう思考のある人が、うん、そうちょっとなんかそういう見方で、
うん、
そのマニアを刺激するよう な、
うん、なるほ
ど、別にそのマニアを狙ってやってるって話じゃなくて、
うん、
そうなんかそういう風にも見えるよう な、
うん、
なんかその作風っていうのもあってっていう、うん、そう
どうなんだろうね、実際はなんかさ、
まあ、実際はどうかっていうことは、うん、多分あんまし問題じゃないというか、
うんうんうん、
そうもう今やっぱりそれだけなんだろうな、ファンの間でもすごく線引きをどうにかしようっていう、うん、結構ファンの間でもちゃんとなんだろうな、なんて言えばいいのかな、センサーがすごくビンビンなんで、
うんうん
うん、多分そう好きなものを好きな対象を守るために、
うん、
そう 性的搾取になってはいけない
と。なるほどね。
そう、そうしたらもうそれはその、うん、そのものを自分は愛せなくなるからっていう、うんうんうん、だからそういう意味で結構ファンがすごくなんて言えばいいの、
過剰というか、
まあ過剰、うん、ちょっと過剰、まあ、過剰って言ったらそのファンに非があるみたいな感じになっちゃうんで、うんうん、過剰っていうよりかは
センシティブになってる、
センシティブになってる、そうそうそう、うん、センシティブになってるっていう、そう、うん、
なるほどね、
センシティブで、そう、センシティブであるっていうのはそれはファンの感覚が育ってきてるっていうことだと思うんですね、
うんうんうん、
そうだからそれこそ、まあ、それ次回話そうと思うんだけど、うん、日本っていうのは多分 そこは結構見過ごされてきたと思うんだよね。
なるほど、
その、うん、10代のアイドルってめっちゃ多いから、
多いね、
そう、うん、そうそうそう、だからでそのペロフィリアとかに関して、うん、そのアメリカとか海外の方が多分その視線が厳しいん
だよね。まあそうだろうね、
そう、見方が、うん、そうそうそうそう、そういう意味では K-POP もここは、うん、俺個人的にはいい傾向だと思ってるし、そうそうそう、ミンヒジンさんっていうのがその疑われるような、うん、そう、なんかその自分のアウトプットなり、うん、そうことやってしまったのが原因だよね。
なるほど。
それはもうこの人自身がニュージーンズとか、うん、そう、それを好きになってくれるファンとかをちょっとダメにしちゃってるんだよっていう話でもあると思うし、
うんうん、
そうそうそう、ここでちゃんと反論できなかったら多分このまま終わりますよね、
うん、なるほど。なんか実際そういう思考があるかとかではなくて、実際そういう表現もしてるし、疑われるような状況を作ってるっていうところ自体がもう問題だよってことだよね。
そうそうそう、その感性とかをもう疑われちゃってるの、うん、
なるほどね、
そう、そもそも そんな当たり前じゃんっていう、うん、これが抵触するっていうか、うん、これがアウトなの当たり前じゃんっていう、そのセンスはない人が、うん、その未成年しかいないグループ預かってるのどうなのっていう、
なるほど、ね、
そういう批判
な、
うん、
なるほどね、
それってすごく真っ当なこと
じゃん。まあそうだね、確かに、うん、
ということで、
うん、
もうすごい綺麗な上げ下げでしたけど、
いやいやいや、
めっちゃ上げて下げましたけど、
まあ着地しましたね、でも綺麗に、
そう、そうだね、
まあだから難しいよね、難しいというか、まあまあでも確かにそういう感覚が持ち合わせてなきゃいけないなって思う一方で、まあ三一さんからするとそういうそんなこと気にせず自分の好きな表現をするというかっていうところがやっぱあるのかな、そこのせめぎ合いとかありそうな気がするけどね。
難しいね、そこね、うん、そう、その線引きがというか、うん、そこでもうその批判を気にせず突き進んでしまったら、俺もそこでもうアウトになるというか、
うん、
もうハイブが多分何らかの措置を講じると思うよ。
なるほどね。
そう、うん、やっぱそれぐらいなんか人目を気にしてやるべきものだと思うんだよね。
なるほどね。
こういう、うん、そう、
確かに、
アイドルって特に。
まあそうだね。
そうそうそう、うん、
そっか。だから結構そういうミンヒジンさんの個人の作家性っていうところから、まあ、アイドル全体がどう、まあ、どうあるべきかというか、こういう風になってほしいねっていうのが全体まで広がる議論なのかもしれない、
ね、そうだね、うん、そうで、やっぱり天才は天才だと思う。だからそれだけちょっと先取りしちゃったんだろうね、うん、そうそうそうそう、だから逆に言えば他の人が、うん、そうフォロワーが出てきた時にそれはいい、うん、判例になると思うよっていう。
そうだね、あ、いや、そういった意味でも見ものですね、この動きは。
そうだね、
うん、そうそうそうそう、
というね、そう、うん、だから僕もね、ニュージーンズ好きなんだけど、うん、なんかこう好きでいていいのかなみたいな、
なるほどね、
この自分の中でせめぎ合いがあるんですよね、うん、っていう、まあ、その辺の話をしつつ、うん、また次回はニュージーンズそのものについて語っていきたいと思います。
今度はプロデューサーからメンバーたちも含めてってことですね。
はい、はい、お聞きいただきありがとうございました。面白かったという方、もしよろしければフォローもしくはサブスクリプション登録をお願いいたします。番組向上のためにレビューにて率直な感想評価をつけていただけますとなおのこと幸いです。もしくは概要欄に Google フォームも載せてますので、そちらでもお待ちしております。お便りは番組内でご紹介させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。